第14章イエスを殺す計略。さて、杉越祭と叙光祭の2日前になった。祭司長たちや律法学者たちは何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていた。彼らは民衆が騒ぎ出すといけないから祭りの間はやめておこうと言っていた。ベタニアで香油を注がれる。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられた時、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めた。イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したいときに良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。ユダ、裏切りを企てる。12人の一人、イスカリオテのユダは、イエスを引き渡そうとして、祭司長たちのところへ出かけていった。彼らは、それを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこで、ユダは、どうすれば折りよくイエスを引き渡せるかと狙っていた。杉越の食事をする。叙光祭の第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちがイエスに、杉越の食事をなさるのに、どこへ行って用意いたしましょうか、と言った。そこでイエスは次のように言って、二人の弟子を使いに出された。都へ行きなさい。すると、水瓶を運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入っていく家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の部屋はどこかと言っています。すると席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのために準備をしておきなさい。弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われた通りだったので杉越の食事を準備した。夕方になるとイエスは12人と一緒にそこに行かれた。一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと変わる変わる言い始めた。イエスは言われた。12人のうちの一人で私と一緒に鉢に食べ物を浸している者がそれだ。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のためによかった。主の晩餐。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい。これは私の体である。また、杯を取り、感謝の祈りを唱えて、彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。はっきり言っておく。 神の国で新たに飲むその日まで、ブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。ペトロの離反を予告する。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまう。と書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラへ行く。するとペトロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなたは今日、今夜、鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。皆の者も同じように言った。ゲツセマネで祈る。一同がゲツセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間、ここに座っていなさい、と言われた。そして、ペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れて、もだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることなら、この苦しみの時が、自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ、父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか。わずか一時も目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている。休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。裏切られ、逮捕される。さて、イエスがまだ話しておられると、十二人の一人であるユダが進み寄ってきた。祭司長、立法学者、長老たちの使わした群衆も、剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ。捕まえて、逃がさないように連れて行け。と前もって合図を決めていた。ユダはやってくるとすぐにイエスに近寄り、先生と言って接吻した。人々はイエスに手をかけて捕らえた。居合わせた人々のうちのある者が剣を抜いて大祭司の手下に打ってかかり、片方の耳を切り落とした。そこでイエスは彼らに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。しかしこれは聖書の言葉が実現するためである。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。一人の若者逃げる。一人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきていた。人々が捕らえようとすると、雨布を捨てて裸で逃げてしまった。最高法院で裁判を受ける。 人々はイエスを大祭司のところへ連れて行った。祭司長、長老、立法学者たちが皆集まってきた。ペトロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで入って下役たちと一緒に座って火に当たっていた。祭司長たちと最高法院の全員は死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたが、得られなかった。多くの者がイエスに不利な偽証をしたが、その証言は食い違っていたからである。すると数人の者が立ち上がってイエスに不利な偽証をした。この男は、私は人間の手で作ったこの神殿を押し倒し、三日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせるというのを私たちは聞きました。しかしこの場合も彼らの証言は食い違った。そこで大祭司は立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているが、どうなのか。しかしイエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は褒むべき方の子、メシアなのかと言った。イエスは言われた。そうです。あなたたちは、人の子が全能の神の右に座り、天の雲に囲まれてくるのを見る。大祭司は衣を引き裂きながら言った。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いた。どう考えるか。一同は死刑にすべきだと決議した。それからある者はイエスに唾を吐きかけ、目隠しをして拳で投げつけ、言い当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。ペトロ、イエスを知らないという。ペトロが下の中庭にいたとき、大祭司に仕える女中の一人が来て、ペトロが火に当たっているのを目にすると、じっと見つめていった。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた。しかしペトロは打ち消して、あなたが何のことを言ってるか私にわからないし見当もつかないと言った。そして出口の方へ出ていくと、鶏が鳴いた。女中はペテロを見て、周りの人々に、この人はあの人たちの仲間です、とまた言い出した。ペテロは再び打ち消した。しばらくして、今度は居合わせた人々がペテロに言った。確かにお前はあの連中の仲間だ。ガリラ屋の者だから。するとペテロは、呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言ってる、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が再び鳴いた。ペトロは、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうとイエスが言われた言葉を思い出して、いきなり泣き出した。